っしょ。
そんなことないっしょ、第209回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、もう年末ですよ、はい。
年末ですか。
年末ですよ。もう、あれ、もう今年もあと2ヶ月ぐらいしかないんじゃないかな。
もう11月だ。
おそらくね。
そうだ。
ね。いうことで、もうね、はい、いろいろ、なんか年末の話題がいろいろ出てくる時期じゃないですか。
うんうんうん。
そんな中でも今、世間を騒がしていると言いますか。
はい。
なぜかテレビでは取り上げられていない話題。
お？
レコード大賞を1億円で買ったっていう話
は、
ネットでは結構盛り上がってるよ。
何ですかそれは。知りませんよ僕は。
また週刊文春、
文春法、
ね、がね、うん、またいい記事を持ってきたんだけど、
はい、
去年のレコード大賞の、うん、なんか大賞になったのが3代目 JSOUL BROTHERS。
うんうんうん
ね、3代目らしい。
3代目なんですね。
3代目。1代目と2代目を知らないんだけどね。
僕も知らない。
もうルパン3世並みに知らないんだけ
ど。ルパンは1代目が元々ですよ。オリジナルですよ。
そっか。でね、はい、その、3代目 JSOUL BROTHERS がね、うん、どうも、その、ま、この芸能界のドンに、
うんうん、
1億円を払って、で対象になるようにうまくやったんだっていう。でその1億円の領収書を証拠としてこの文春に出てるわけですよ。
そんな裏金の領収書あるの？
あるあるある。なんかそういうのが出てるのね。そういう記事が出てて、でネットでは結構盛り上がってるんですよ。
へー。
なんだけどなぜかテレビではやらない。
お、
テレビではその話題は一切やらない。
お
ね、
うん、
なんかやらないってなると、それは本当なんじゃねって思っちゃわない？
うん、
テレビではやらないってなると
なんか圧力かかってるって思っちゃいます ね、
うん、本当にドンがね、芸能界のドンがね、
うん、
絡んでるんだろうねっていう感じはするんだけど、うんうん、ただ雑誌とかはそういうの関係ない。ネットと雑誌は関係ないから、芸能界の部分は関係ないから、
うんうん、
そういうのをガンガン出すんでしょうという、まあ、そんな話題が結構出てるんだけど、うん、でもねこれって、まあ、いいような気がするのね。別にそんなだって分かってんじゃん。だって裏でさ、ある程度の金が動いてさ、審査員を多少釣ってるとかってなんとなく分かるじゃん、
うんうんうん、
じゃあ例えば ね、
まあ、ありそうかな。
ね、例えばね、和田さんが、
はい、
和田さんが、ね、うん、なんか適当に CD 出しますよ。
適当に、はい、
適当に出しますよ、ね、当然売れません。5枚ぐらいしか売れません、うん、CD はね。和田さんの CD は5枚ぐらいしか売れません、
うん、
そんなプロジェクトのメンバーしか買いません。
全員は買ってないぞ、
ねね、だけど和田さんはすごくお金をいっぱい持っています。
お、
ね、1億円持ってます、
うん、
ね、その業界のね、ドンに1億円やるから私をレコード大賞の対象になるようにうまくやってくれと、
うんうん、
無理でしょ。
うん、それは無理。
無理でしょ。だってどんなに金を和田さんが積んでも、
うん、
世間が絶対納得しない人を対象にするわけにはいかないんで。
そもそも誰ってなる。
そう、だから3代目 JSOUL BROTHERS が対象になっても、あ、まあまあまあそこそこ売れてるしねって、知名度もあるしね、人気もあるしねって、
うんうん、
ファンもいっぱいいるしね、まあ、対象でも別におかしくはないよねって、うん、世間がある程度納得できるやつらだから1億円で払おうが、まあ払わなくても別になったかもしれないし、
うん、
ね、そこの、ね、土俵に乗れたわけじゃん。
うん、
問題はそこの土俵に乗れる。あとはね、その事務所が強いところが多分あるって行くんでしょう、おそらくね、うん、ってことで別に、うん、ね、その1億円が動いてようが動いてなかろうか関係ないし、
うん、
レコード大賞はそういうのが絶対あるってなんとなく分かってるし、世間は、
うん、
ね、なんだったらレコード大賞なんかもう今誰も見てないしね、
お、
問題ないんじゃないかなっていう僕の今週の感想でございます。
感想でした。
はい。でね、
はい、
で今週僕がお話ししたいのは、
うん、
あの先週僕タブレット買ったんですよ。
あー、おっしゃってました
ね、ASUS というところの、うん、なんだっけ、ゼンパッドの、なんだっけ、 S3 全然
M だかなんだか、
なんかそんなの
500だか Z だか
全然出てこないね。型番がね Z500M ってやつ
を、
ね、
はい、
買ったの、まあ、これはすごい良かった、うん、いい、ね、タブレットを買いましたっていう。もう僕はもう iPad は買わないんじゃないかなっていう。
あら、卒業、
うん、もう今こっちでいいよっていう感じになった。もうそんな僕お買い物上手な竹内くんがね
自画自賛、
今週は、僕はスマホを買いまして。
今週もお買い物したんですか。
1円で。
今1円っていいんだっけ。
1円はいいんですよ。何言ってるんです
か。いいの、
うん、あのね、うん、あの0円はダメなんです。
0円はダメだけど1円はいいんだ。
1円は別にいいんですよ。お国はそこまで強くは言っていないんじゃないかなと思われますよ。
ほう、う
ん、いうことで1円で買ったっていうお話を、ね、うん、後でします。
あ、後でね、
後でします、
はい、
オープニングはですね、
あれ、
もう結構なオープニング時間経っちゃったんで今週もねたくさんお便りいただいておりまして、
はい、
ね、私の方からね1つだけちょっとたくさんいただいたお便りの中から
はい、
ご紹介したいと思いますよ、
はい、
鳥頭さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
聞いてるぞ頑張れ。以上ですね、
一言で、
はい、
ありがとう、一言二言、いや、
こんなんでもいいんですよ。こんなメールでもすごい嬉しいんで、
うん、本当嬉しい、
ね、他の方はもっとたっぷり書いてくれてるけどね。
そういうこと言わない。
何いや、本当に一言でも本当に嬉しいんで、ぜひ、ね、
本当嬉しいんですよ、
思いますよ、いうことでございまして、まあ、その他たくさんいただいておりますので、
はい、
オープニング締めますのはですね、和田さんによります、ね、今週メールをいただいたリスナーさんのお名前を、気持ちだけは優しくだけど裏ではチュッって思いながら読むコーナー、よろしくお願いします。
はい、今週お便りいただいた方々です。たけしんさん、もずくずくずくさん、鳥頭さん、鶴島さん、上さん、札幌マーシーさん、山の笛吹さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そういうことでございまして、
はい、
もうオープニングの最後ね、和田さんがねチェッチェッってなんか何度か言ってたのか、なんとなく僕には聞こえた
そこまでの勇気はなかった、
なかった、なかったのね。だから僕がうまく編集でカットしといたっていうことにしときましょうかね。
そうしときましょう、
そうしときましょうね、ということでございまして、僕がスマホを買いましたっていうお話は置いといて、
まだ置いとく、
置いときましょう、はい、置いときましょう、はい、その前にちょっとね今週気になったニュースをね、
はい、
お話ししたいんですけど、
はい、お願いします。
野球部員が、高校の野球部員の1年生が、
うん、はいはい、
なんか上級生に檻のようなところに閉じ込められて、
あ、
スマホ返せよとか、
うん、
でなんか上級生は明日の朝までそこにいろよなんていうっていう状況を、なんかバカなやつが動画で撮ってツイッターでアップして、
うんうん、
で大問題になってるっていう、
なんか話題になってますね、
話題になってるのがあるじゃないですか、
うん、
でなんか、まあ、見た目、動画を僕も見たのね、
うん、
YouTube に普通にアップされて
る、 あるんですね、
あるあるある、で見たのね、でもう見てる限りは完全にいじめというか、うんうんと、上級生による、うんと、まあ、行き過ぎた悪ふざけというか、
うんうん、
なんていうのかな、
どうもしちゃったわけですね、
うん、でもいじめ、
うん、
には見えちゃう感じの動画でしたよ、
うん、
完全に誰が見てもこれはいじめられてるなって、
うん、
こいつは、うん、少なくともバカにされてるんだろうな
謝礼では済まんぞと、うん、
っていうレベルの動画だったんですよ、うん、
なるほど。
でなんか学校としては、うん、なんか別に檻ではないと、あそこは、
うん、で学校檻ではない、
学校の中の施設の一部なんだって、どこだってはっきり言わないんだけど、
うん、
確か言ってなかったと思うね、どっかの施設なんですなんて説明で終わらせてて、
うんうん、
で多分ね、なんかさ、よくあの体育館のさ、
はい、
あの床下がちょっと広い空洞になってたりしてなかった？
床下が空洞に？
なんかね、僕小学校の時の体育館はね、下に潜れたの。
へえ。
で多分その端の方でなんか空気孔みたいなところで、
うんうん、
なんか柵があってみたいな感じの、そんな感じの場所なんじゃないかなって気がするのね。でなんか学校はいろいろその部員と、まあ、その周辺の生徒にいろいろ聞き取りの調査をしたらしいのね。
まあするでしょう。
でその結果学校が出した答えっていうのが、
うん、
ただの悪ふざけだと、
うん、
野球部員によるただの悪ふざけ、いじめではないっていう結論をどうも出したらしいのね、
うん、
でこれね、
うん、
僕単純にね、その動画を見て、
うん、
そういったニュースの記事とかを見た僕の個人的な意見として、もしこれが、ただの悪ふざけ、冗談の範囲のものであれば、
うん、
この檻の中にいた1年生部員は、
うん、
すげえ演技力だよ。
おー、迫真の演技ということになりますか、
っていう気がする、
うん、
で一番バカなのは動画撮ってツイッターにアップしてるやつね。
そうですね、
こいつがバカなんだよ一番、
うん、
だってそれはもう、なんだろうな、何も考えてなさすぎじゃん、
うん、
そいつはアップしたって、うんうん、もうちょっとね、1年ぐらい前によく言われたバカッターみたいな、
うん、
あのレベルじゃん、
ね、
あの大丈夫お前っていうレベルだよ、
うんうんうん、
でもしねこれが今回悪ふざけってことで済ましちゃってるけど、
うん、
これ本当にこれいじめだったらどうするのって話じゃん。
そうですよね。
でこれね一番いいのは、
うん、
僕がその生徒たちを指導できる立場であれば、
ええ、
僕はこれはいじめっていうことじゃないようにしたい。
ん？
いじめじゃない悪ふざけ、
うん、
ってことにしたい。
先生だとしたら
いじめって分かってて、
うんうんうん、
ただこの1年生部員を、
うん、
多分ねヒーローにするかな。
ん？ヒーローにする。
あのさ、あのね、うん、ね、要は多分1年生と多分3年生とか、いや上級生の関係性って絶対これはねイコールならないでしょ。
うん、先輩後輩の中で、運動部系ではね、もう
でなので立場的には絶対この1年生部員は弱いのよ。
うん
うん、でもしこれが、いじめてた。いじめてた悪ふざけをしてた上級生がなんか処分を受けちゃったら、うん、この1年生は絶対もう野球部にはいらんない、
うん、
まともにはだなんか野球部としてはマイナスが出るじゃん。
そうですね、
いじめてた方がなんかすごい野球が実力あってそいつが抜けちゃうのも問題だろうし、
うん、
やっぱりその野球部以外のやっぱり同じ学校にはいるわけです、
うんうんうん、
でその生徒自体が居づらくなっちゃうじゃん。
そうですね、だ
生徒たちが悪ふざけ、本人たちも悪ふざけって言ったら悪ふざけってことでいいじゃん、
うんうん、
その代わりこの1年生部員をなんかもうすげえヒーローにしちゃう、もう有名人にしちゃうというか、なんかね、なんだろうな、うん、こいつの例えば演技力、お前の演技力すげえよなみたいな、なんか動画を動画でアップされたからどうせね、うん、なんかうまいことをヒーローにできないかなって思うの。有名人、あ、見た見たこの人って、
うんうん、
すごい演技うまい人だよねって、
うん、
いう感じ、なんかねうまい、こいつの価値を上げるっつうのかな、1年生の。ちょっとね、なんかうまくできたらね、なんか全てが丸く収まる気がする。
まあ学校主導でそれは難しいでしょうね。
ダメかな。
なんか本人が演技でしたとかって明るく出てきてくれればいいけど、
なんかそういう感じになってくれるといいなって、
まあ、本当にいじめでなくってね、
うん、
そうだったらいいけど、
なんか有名人にしちゃったらなんかいいけど、むしろね逆に
学校主導ではなかなか難しいでしょうね。
余計にいじめられちゃうかな、そんなことしたらね。
うん、
ちょっと、まあ、どうなんだろうね。でも悪ふざけだったらしいっすよ。
これでね、本人がてかいじめられてたっていう子が本当はいじめでしたよって出てきちゃったらもう取り返しつかないですよ。
うん、
大丈夫かな。
そうね、うん、まあ
後々情報出てくるんですかね。
いや、なんもないだろうね。
ないのかな。
多分学校としては処分は一切したくないんだろうし、ね、
うん、
こんだけ騒がれちゃったから、ネットとかで騒がれちゃったから、
うん、
もうできるだけなかったことにしたいというのが
学校としてはそうでしょう、
本音だろうから。
うん、
ただなんか、ね、
いじめでなかったことを祈るばかりです
ね。これがその1年生部員がね、立場悪くなっちゃうの嫌だなと、
うん、
こんなことでね、
ね、
でせっかく顔がさ晒されちゃってんだからさ、
ね、顔ももう映っちゃってるんですか。
もうなんか YouTuber かなっちゃ、なっちゃえばいいんですよ。
あ、そこまでの強い心を持っていてくれればいいけども
だったらいじめられないか、そもそも、うん、まあ、いや、そういうことでございまして、
はい、
ね、本題に行きたいんですが、
ここから本題です。
今週お話ししたいのは、僕スマホ買ったよっていうお話
で。そうでした、そうでしたね、
ね、うん、今まで僕ガラケーを使ってたんですよ。
え、そうでしたっけ。
あの仕事用の電話で。
あ、なるほど。
でこれがちょうど2年経ったんで、
うん、
本体代もね、綺麗に払い終わったので、
うんうん、
機種変をしようかなということで、
はい、
どうせ機種変するならちょっと今度スマホにしてみようかななんて
思ってたなんか初めてスマホ買うみたいなこと言ってました
で、いろいろね、うん、探してたんだけど、はい、某山田電機さん、
全部言っちゃってるけども、
ね、で、いろいろ相談してたら、
はい、
どうもね、なんかね、今 Y モバイル、
うん、
Y モバイルで、SIM カードだけの契約ができるんだよね。
おお、
普通にね、
うん、
で SIM カード契約してくれたら、
うん、
このスマホ SIM フリーのスマホが1円でいいですよ、うん、っていうのをやって。
おお、なるほど。
でこれもね、僕が先週買った、
うん、
ASUS と同じメーカーの ASUS の、
うんうんうん、
ZenFone Go っていう。
ああ、なんとなく聞いたことある。
普通にね、一括で普通に買うと1万9800円ぐらいで買えるのかな今。
うーん、
でこれがね1円だよと、
うんうん、
でいうことで、うんうん、まあいいじゃないっつって、
うん、
で買いましょうかっつって買ったのね。
はい、
でこの料金がね、今ね、スマホプラン S
プラン
っていうのが、普通はね2980円なんです。
月額。
はい、月額。でこれで、10分以内の通話が無料。
うんうん、
で、さらには、1ギガ、今キャンペーンに2ギガになるんだけど、
はい、
2ギガ分の、パケットがついて、
うん、
2980円。
うんうんうん、
これがなんと、1980円。
お、お得。
お得でしょ。でさらに僕は、光回線、家の光回線をソフトバンク光にしてるので、うん、
はい、
でソフトバンクは、Y モバイルとグループ同じグループなので、
仲良しさん
なので、これやっぱりね、うん、光の、光お得割っていうのがありましたね。
ああ、セット割っていうやつですね。
これがねマイナス500円なんですよ。
そう
ということで1480円。
うん、お得。
1480円で月々2ギガパケット使えて、
うん、
1回の通話10分までが通話無料。
うん、
これよくない。でしかもスマホがもらえる、ほぼ1円で買える、
うん、そうですね通話が随分ついてきますね、無料で。
いいでしょ。
うん、
ちなみに和田さんって iPhone、
iPhone ですね、
iPhone の SIM フリーを使ってるんでね。
そうです。
でそれは Apple で普通の値段で買ってるんでね。
アップルストアで買いましたから普通の値段だと思います。
バカ高い値段で買ってるんだよね。
バカ高いのかしら、
はい、世間の金持ちさんしか買えない方法で買ってるわけだよね。
ああもうそうですね、僕はブルジョアなので。
そうなんだよね。で、あの SIM カードは何、どこのやつを契約してるんですか。
ね、OCN モバイル1。
おう、それが月だいたいいくら。
1600円とか500円とかそんな感じ。
お、まあ、1500円としましょう。
はい、
適当だけど、はい、
そんなもん、
うん、はい、そんなもん。で、で通話はどれぐらい無料なの。
無料はないんじゃないかしら。
無料はない。じゃあもう使った分だけ取られるっていう。
多分なんか1分20円とか30円とかそんなやつじゃないですか。
ああそう
なの。違うかな。
で、パケットが、
パケットデータの通信量ですか、
うん、
これはね1月3ギガまで。
3ギガか、こっちのが良くない。
いい、いいかな。
でも SIM フリーだから、
はい、
その今のやつを例えば解約しちゃって、
うん、
もしくは MNP で、
MNP、
電話番号そのままで乗り換えって形で、
うんうんうん、
Y モバイルにするっていう手もなくはないかな。
そうです ね,
ね、
いい手です ね,
ね。でね、でね、うん、さらにね Y モバイルのすごいのは、
うん、
プラス1000円月々払うと、
うん、
スーパー誰とでも定額っていうのにバージョンアップしてね、うん、で
スーパー誰とでも定額。
そうすると、僕の場合は2480円、
うん、
そうするとこれで、どこに何分かけても無料だよっていう、
むむ、
かけ放題になるんです。
月1000円でかけ放題。
そうです、にバージョンアップができる。
うん、
今僕これなんですよ。
なるほど。
ね。でね。でね。
うん、
まあ、これいいでしょ、いいでしょ、
いいですよ。
いいでしょ、間違いではないと思う。ね、
うん、
で、これね、またね、ヤマダ電機で契約してて、いろいろ問題がございましてね。
お、
あの、実はここからが本題です。
ここからですか。
ここからが問題です。あのね、この、本体代1円で買いましたと。
はい、
で、ヤマダ電機でいろいろ説明受けた中で、
うん、
例えば、2年契約ってのはやっぱあるわけで、2年縛りっていうのはね、
うんうんうん、よくありますね。
2年間契約、うん、契約で例えば途中で解約すると違約金が取られますよっていうのがあって、
うんうんうん、
で聞いた の, あの例えば1年後、
うん、
これ1年後なんで1年後を聞いたかっていうと、
はい、
このさっき言った通常2980円のプランが、
うん、
1000円引きで1980円になるのが1年間だけなの。
あ、そうなんですか。
1年間だけなの。で2年目は2980円になっちゃうの。
ほうほうほう。
なので例えば1年後解約したらいくら取られるんですかと聞いたら、
うん、
なんかどうも、最初すぐに解約したら1万円ですと。
うんうんうん、
で、月々少しずつその解約料ってのは下がっていきます。
ん、
で1年後だと大体5000円ぐらいですと、
うんうん、
で2年丸々使ってもらえればゼロですという説明を受けたのね。じゃあ1年後に解約しても5000円で済むんですねなんつって、
うんうんうん、
でそうですって言って、であれこれってあれですか、もしかしてそれは端末代が5000円とかってなってて、1万円とか5000円とかってなってて減るだけで、普通の2年縛りの違約金大体1万円かかるじゃないですか。
そうですね。
だ1万5000円ってことですかって聞いた、
うん、
いや違いますと、5000円でございますと、
うん、
1年後であれば5000円でございます。だったらお得だよねと、
うん、
いうことで僕その場で契約したの。
お、男だ、
ね、その場で契約しちゃったの、はい、で、ね、あと僕 Y モバイルのWi-Fi ルーターを持ってて、うん、
はい、
でこれを親回線にして、
はい、
で、こう要は新しく契約するスマホを、要はなんか家族割みたいな形ってい
う
のができて、で家族割に紐付けをすると、はい、事務手数料の3000円が無料になるっていうのがあって、
お
でこれもいけるっつって言ったら、 うん、なんかできないってなったのね。
うん、
なんかね Wi-Fi とは組めないんだって、家族割りできないんだって言われたから。
そうなんですか、うん、
だから3000円かかっちゃいますって言われたから、まあまあしょうがないですねつって、
うん、
じゃあまあ3000円ぐらい払いましょう、分かりました、
うんうん、
で契約して持って帰ってきたの、
はい、
でもだけどね、なんかすっきりしなくて、
うん、
なんかずっとハテナが出てて、
ハテナか、
持って帰ってきた後に、うん、Y モバイルのサポートセンターに一応確認しようと思って、
うんうん、
確認をしたのね、
はい、
したらもうその店員さんの言ってることが適当な感じで、
おおお
多くて、もう嘘800というか嘘700ぐらいでいいけどさまず
ちょっと割り引いた、
まずね、
はい、
まずその5000円、1年後だと5000円で済みますよっていうのが、
うん、
もう嘘なのね。
ん
でやっぱりその2年間使わないと、
うん、
要は2年縛りだから違約金はもう1万円かかりますと。でさらにその、うん、端末代が1円だけど、それは2年間通して使ってもらったらもう1円でいいですよってことで、
ほう、
要は1万円分が、要は何で、Y モバイルが出るんだよね、
うんうん、
だそれを要は月々少しずつ減らしていって、
うん、
で、1年目だすぐ解約したら1万円、だから2万円取られるんだよ、うん、すぐ解約したら、
うんうんうん、
違約金とあの端末の買うための補填として1万円っていうのがあるから、うん、これ2万円取られる。で、うん、半年が後だと、
うん、
2年縛りを途中解約の1万円は取られる、
うん、
でその端末代の補填の1万円は少しずつ減っていくから5000円になる。で1万5000円取られるんだよ、
うんうん、結局
1万5000円取られるってことがサポートセンターで分かったので、
ですよね、
うん、あの、うん、山田電機に電話をいたしまして、
お
う、どうもこう聞いたんですが、
ちょっと違うではないかと、
ちょっと違うみたいで、
うん、
1万5000円かかるらしいです、うん、1年
らしいですね、
ここにね解約をした場合、
うん、
したらなんかその後じゃあもう一回調べますって調べてくれて、
うんうんうん、
でかかってきて、電話かかってきて、その答えが、うん、その通りでございますと、
ごめんなさい、
私の説明というか認識が違っておりましたということで、でしょって僕言ったよね、その前に、ね、契約前にねって、1万5000円ってことじゃないのって聞いたよね、
うん、
違うって言いましたよねなんつって、
で、なるほど、
でも僕その店員さん嫌いじゃなかったんで、
お、
で、あのちょっとでもこれはちょっと1万5000円っていうのはちょっとあのちょっとそのまま、うん、分かりましたではちょっと納得ができない部分もあるんで、なんかいい方法ないですかという相談をして、
うん、
したらなんかね、1年後に解約した時に、
うん、
要はその1万円分、
うん、
いや本来だったら2年縛りの途中解約で違約金1万、うん、まあ、正確には1万と260円かかるんで、
うんうん、
これを無料にする、
うん、
お約束をいたします、
ほほう、
ね、で、
うん、
言ってくれたんだけど、いやでもそれってなんかあれですかって、書類的な契約的な部分でなんかきちっと残るんですかね、残りません、
お
口約束ですと。
おお、
いやいや、でもそれね、あの口約束で約束していただけるのは嬉しいんだけど、
うん、
1年後に覚えてないでしょうと。
でしょう、
うん、でしかも山田電機さんが例えばもうね、その店舗が閉店になっちゃったとか、その店員さんがもういなくなっちゃったとか、
うん、
なんだったら Y モバイル自体が例えばソフトバンクに吸収ですなんてなって、組織が変わりましたなんつったら、この約束はどうなっちゃうか分かんないじゃないですかと、
うん、
ちょっと不安ですよね。
そうですよ、それは不安ですよ。
で、まあ、最終的にはその店員さん頑張ってくれて、うん、じゃあとりあえず1万円分の商品券を今お渡しします
とちょっと自信なかったない
う結論になって、あ、じゃあもうそれでお願いしますと、 でも例えば1年後に解約したらもう1万5千払うつもりで今1万以上印鑑もらって、うん、っていうことになったのね、
うんうんうん、
でも解決じゃないですか、これスッキリしたかななんて思ったのね。
そうですね。
で、あ、なんかで、まあ、いろいろあれかなって、僕また入れるいろいろプランがいろいろあるのかななんていろいろカタログ見てたの、うん、ペラペラね、
ええ、
したらね、なんかね、Wi-Fi ルーターも親回線にできるようなことが書いてあるのね。
あれ、
ちょっと待てよと、
あれ
あれできないって言ったよなと思って、
うん、
でサポートセンターにまた電話して
めんどくせ
え、お店でこういう説明を受けて、まあ、結果的にこうなってるんですけど、
うん、
どうなんですかねなんて、うん、契約 Wi-Fi ルーターの契約の状況によってはできないこともあるんですと、うん、じゃあそれなんで、それでできなかったのかなと思ったの、
うんうん、
だけど電話番号とかも全部ね、
うん、
伝えたのよ、
うん、
だからお客さんの場合は親回線にできますと、
うん、
サポートセンターさん言ってくれて、うん、で昭和のまた山田電機でしてさ、
うん、
でいやこうやって言われもう何度も申し訳ないですとでこうやって言われたんですけど、これ親返しやっぱできないですかねなんつって、じゃあまた調べますっつって、また調べた、またしばらく経ってから電話かかってきて、でどうもなんかね、家族割引と光お得割っていうのが、
うん、
なんかね、契約の時に同時に契約できないとかって説明をするのね。
ん？
どっちかしかできない、
うん、
からなんかその家族割がかじかれたんです、
うんうん、
っていうのね、はい、あ、そうですか。でもう一回、でもちょっとスッとしてないんで、もう一回、うん、要はワイモバイルのサポートセンターの人はできるって言うから、
うん、
もう一回ワイモバイルに電話した、
うん、
したら、まあ、いろいろこうやって説明受けたんですってしたら、どうもなんか、うん、光お得割と家族割ってのは、
うん、
同時に入ることはできると、ただ、うん、この光お得割もマイナス500円、
うん、
家族割もマイナス500円、両方適用はできないんですよ、
うんうん、
どっちかの500円の割引になるんで、結果的には割引は500円なんですよなんて説明を受けて、ただ同時に入っとく分には全然できるんですと、
うん、
ってことはあれですよねって、家族割の方を私が適用してもらってれば、うん、光割の方ではなくて、
うん、
ね、家族割を適用してもらってれば、これ、うん、手続きの手数料の3000円って払わなくて済むわけですよね、
うんうんうんうん、
そうですね、
うん、
言われて、
うん、
うん、では3000円僕今取られる可能性があるぞと、来月、
うん、
これはどうにかしなければとということで、また山田電機に電話して、
うん、
こういう説明、こういうことらしい、なんか僕がねY モバイルで得た知識を全部店員さんに教えてる感じなのね。
そうですね。
ああそうなんですか、じゃあ調べてみますつって、また縛られたっていうか、うん、そんな感じでしたっていう、
うん、
いやでもこれ今ね、結局今一回契約しちゃって光お得割だけを適用しちゃってるから、今から家族割をしても、うん、その3000円の手数料って結局取られるんですよねって、そうですねって、
うん、
どうしましょう、ちょっとまた相談してみますつって電話切って、
うん、
でなんかいい方法ないかなって思いながら、 Y モバイルもう一回電話しても、 Y モバイルのサポート電話して、
うん、
で今こういう状況なんですと、山田電機でこうやって言われてこうなったんですと、
うん、
したらその時に出てくれたサポートの女の人がすごいなんか、まあいい人というか、いい人
的な方で、
うん、ちゃんと詳しい方というか、
うん、
ちゃんと分かってる方で、うん、ほぼ即答、わかりましたと、お客様できるので、私の権限でこの手数料3000円をなしにしますと。
お話が早い
早い早い、とても早いで、あ、じゃあもうそれでお願いしますと、
はいはい、
でお客様の方で近くの Y モバイルショップで家族割の契約は、まあ、していただければみたいなことをね、
うん、
それはもう店舗じゃないといけないらしい、
うん、
うんうんうん、だ3000円はサピードくんだよ、うん、あじゃあお願いしますありがとうございます、うん、で、すっきりしたんで、
はい、
で山田に電話して
山田に電話
していやもうこうなりました報告したいとほら一生懸命調べてくれてるからさで報告、うん、でこういうことだったんでこうしてもらいましたんでありがとうございますこれでもうすっきりしましたんでと、うんうんねまたよろしくお願いしますねなんていう話をしてもういろいろありましただからね意外とね、
うん、
あの店舗の店員さんって、
うん
まあ、それ Y モバイルに限らずソフトバンクでも au でもドコモでも全部そうだと思うんだけど、
うんうん、
意外とね詳しい人もいるし、
うん、
意外と知識のない人もいるから
そうでしょうね
あのまず絶対そのスマホとか契約した時には、
うん、
あの必ずあの確認書って控えをもらえるはずなんですよ、うんうんうん、こういう契約ですよっていう、
うん、
でそれは絶対あの手元に置いとく、
うん
で家帰ってきたらもう一回見直して、
うんうん、
でカタログとかできればカタログとかインターネットとかでちょっと調べて、
うん、
損してないかはね、
うん、
確認だって僕なんだかんだでこれ黙ってたら1年後に1万5千急に請求されて、
うん、
話が違うんだけど
そうですね、
1年前にって言ってももうその時はもう遅いでしょ、うん、1年後は
そりゃそうですよ
買って1年後だったらもう何言っても多分ダメだったでしょ
う、うん、
口頭で言われただけだしその店員さんがいるかも分かんないしね
そうですよね
いたとしてもその店員さん覚えてないですよ1年前の一顧客のことなんて、
うんうんうん、覚えてませんよ、
ってのもあるし黙ってたら3000円の手数料もそのまま取られてる
うん、
1万3000円損するってことなわけですよ
でかい
でかいでしょ
それはでかい
これねちゃんと契約はねチェックした方がいい
そうですね
店員さんはプロだけど、
うん、
だけどプロにもいろんな人がいるからあのあれと一緒ですよあの医者でさ、
うん
ね、一箇所、ね、病院行って見てもらって、うん、ちょっと納得がすっきりしないときはうん、もう一つぐらい、ね、医者行った方がいいよって、
うん、セカンドオピニオンってやつですね、
それと一緒ですよ、
うん、
だからサポートセンターも一回電話して、
うん、
なんかちょっと説明納得できなかったなって思ったら、うん、一回そこのその時は一回切る電話をね、うん、素直に分かりましたって切るの、
うん、
でしばらくしてもう一回かけるのサポートしたら違う人出っから
うんあそうかそうか
でお、ま、もう一回同じ質問してみる、
うん、
意外とに違う答えが出てく
るサポート確かにね
サポートセンターの人も、ね、いろいろいるから詳しい人もいれば、うん、もう全く昨日入ったような人もいるから
本当に残念な方もいらっしゃる、
うん、ただそれはもうね責めらんないじゃん分かんないし、うん、責めらんないから、うん、それから素直に切って、
うん、
もう一回かける、
うん、
と意外と詳しい人に当たるから
うん
そんな僕が、
ね、そんな竹内さんが、
ね、今週ね、リスナーの皆様にそして和田さんに、
はいはい
おすすめしたい特に和田さんにおすすめしたい商品
がござい
ます特別ですよこれ
やりました、
ね、和田さんあれじゃないですか油症じゃないですか
油症ではないです
油症じゃないですかすごい油症じゃないですか
そうすると話が進まないですか、
うん
もうべっちょべちょです。
すごい油症ですよね。
ギトギトです。
もうスマホなんか指で触ったらもう指紋つきまくりじゃないですか。
ああ、もうぬるぬるして持てないほどですよ。も
うどうにもならないじゃないですか。なんかティッシュとかでキュッキュッキュッとか拭いても結局その指紋が伸びるだけだったり。
そうです。ギットンギットンです。
じゃないですか。何で拭いてます普段。スマホの。Tシャツとかですか。
いやもう諦めています油症すぎて
あもうそうですかそんなあなたにおすすめしたいのがねいや僕ね意外とね、
うん、
その液晶とか、
はい
服要はクロスっていろいろ売ってるし100円ショップでも売ってるし、
うん、
もういいやつは本当に結構な金額して売ってるじゃないですか、
うん、
僕ね意外といろいろなものを試してる
お
いろんなものを試してなんかねまずねこの、
うん
このクロスの手の触り心地、
うん、
なんかねすっごいね拭いた 時には液晶は綺麗になるんだけど、ええ、触り心地が気持ち悪いのがあるのよ。
触り心地が気持ち悪い、
引っかかりのすごくあるよねとかもあったりするの、ね、でそれはどんなに性能が良くても僕はあんま好きじゃなかったり、
うんうん、
だ持ってて、あ、触り心地いいなっていうクロスで、かつ、うん、スッて拭いたらもう指紋がハッてなくなる、そんな魔法のクロスはないものかと。
スッて拭いたらハッてなくなるやつ。そう
ね、いろいろ探してて、うん、で意外とねいいのが、うん、あの車、カー用品、車のショップに売ってるようなガラス拭くクロス
って
意外といいのがあったりする。
うんうん、
でそういうの僕今までね気に入って使ってたんだけど、
うんうんうん、
これ今までいろいろ手にした中で一番いいね、
うん、
一番拭いててスッと油が落ちる、指紋もすぐ落ちる、
お
使っててすげえ気持ちいい。
どんなんですか？
マクセル、
マクセル、
日本じゃない、日立マクセル、
マクセルってあのマクセル、
そうそうそう、日立マクセル株式会社の、
うん、
クリーニングクロス違う、大画面テレビクリーニングクロスっていうのがありましてね、
大画面テレビクリーニングクロス、
はい、これがね型番が僕 TV-CCL、
うん、
これスマホ用というより液晶テレビとかの、画面を拭く用にどうも売ってるので、
うん、
意外 と、例えばスマホの何ケーブルなんかと一緒に並んでたり、
うん、
あとパソコンの売り場でいろんな何お掃除グッズと一緒に並んでたりしないのよ。
お
テレビの方の売り場に置いてあったりする。
なるほど。
だから今まで使ったことないんだけど、
うんうん、
僕が買った TV の CCL の、
うん、
L っていうのと R っていうのがあって、これ大きさね、
ほうほうほう、
サイズね、僕 L を買ったんだけど、
L と R、
うんうん、要はクロスの大きさ、
レギュラーとラージとかそんな感じですかね。
なんかそういうこと、そういうこと、
うん、
で、僕が買ったのは L の方を買って、
うん、
これがねいくらっていうサイズがね 300×400mm、
ああそれは大きいです ね、
ね、もうあれですよ、タブレットでもスマホでもフッてあっあっって。
とてもなんか綺麗になった気がしないな、
ね、ほこりとか指紋とかね油膜本当にしっかり簡単に落とせちゃう。
へえ、いいの、
うん、でもう なんといってもね持ってた触り心地がいい、
お
気持ちいい、
サテンのような触り心地、
うん、さ、うん、分かんないけど、
分かんない、はい、肌触りがいいんですね、
すごくいい感じで、
うん、
でねいろいろ書いてますよ、なんか表面にプラズマ加工をしていて耐久に優れた、帯電防止効果を生み100回洗濯しても効果を発揮します、うん、ソフトなタッチと手に馴染みやすいボリューム感です、
うん、
とても
その通りでしたか、
本当に本当に素晴らしい。でね、これが僕が買ったのが、
うん、
アマゾンで今見ると、
うん、
日立マクセル大画面クリーニングクロスラージサイズ、ね、300×400mm、
うんうん、
僕が買ったのはブラウン、
ブラウン、
ブラウン、まあ、色もね何色か出てて、ね、これがね、アマゾンで今買うと800円、
800円、
800円、
よくその辺の値付けがわからないけども、
だまあまあ本当にだから何液晶を拭くためのクロスって、ね、100円ショップでも売ってるから、
あそうですね、
うん、
結構なお値段になるわけですよね、
そこのお値段だとは思うけど、
うん、
ただ100回洗っても大丈夫だから、
うん、
ね、
タフ、
どうどうよ、
しかもシーンじゃないでしょ、
しかもねマクセルだから、
マクセル
素晴らしいです。これはね本当に本当にマジ冗談抜きで、
うんうん、
和田さんマジで買った方がいい。
ちょっと買いに行ってくる。
これはねいい。
おお。
一番ストレスがない。
電気屋さんだったら大体売ってますかね。
電気屋さんだったら山田電気さんだったら売ってた。
山田電気さんにはある、
うん、ケーズ電気さんにはなかった気がする。
ケーズ電気にはない。
ただ店舗による。
店舗による。
はい、PC デポにはない。というか今 PC デポは新商品をほとんど入れない。
うんうん、今大変なことに、
大変なことになっている、
なってますよ。
はい、もうなんか店舗を見ると、あ、ガラガラ、あ、そのそろそろここのお店閉店するつもりなのっていう、
そんな状況に
感じをすごく感じる感ね、店舗が多いのが、PC デポ。
頑張れ。
残念なお知らせですよ、
ね。残念ですね。
よかったらね、これ買ってください。本当にあのリスナーの皆さんもね、よかったらリンク、一応アマゾンのリンク貼っときますんで、
うんうんうん、
よかったら買っといて。
お願いします。
かもうこれね、僕ね、これ和田さんびっくりしちゃうかもしれないけど、
はい、
4枚買った。
なんで、なんでそんなに。
家用、
家用、
営業者用、
営業者用
会社のデスク用、
会社のデスク用。
持って歩きたくないのよ。
あ、なるほど。
で、家もだから、あとリビングに一つと、
うん、
あと僕の今このパソコン置いてある部屋に一つ、
うん、
だ4つ
でもそんだけいいってことですね。
いいのよ。
へえ。
だ、液晶とかガラス拭くにはとてもいいと思いますよ。超いい。本当にいい。本当にあのね、何度も言います。本当にいい。
これは本当にいいな。
ね。本当、今まで本当にいろいろ買ったんだよ。
うん。
なかなかいいのがなかった。これはいい。いいよ。うん。いうことで。
はい。
そんな中、
ア
マゾンについてのメールが来ておりまして。
はい。
札幌マーシーさんからいただいたメールを今、和田さん読めますか？
ちょっとお待ちになってください。
はい。打ち合わせしてないのがバレバレでございます。
札幌マーシーさんですね。
はい。
アマゾン？
うん。竹内さん、和田さん、こんにちは。札幌マーシーです。先日、アマゾンを利用して在庫のある商品を注文したところ、発送予定が1ヶ月後と不思議です。プライム会員ではありませんが、これで利用していた中では在庫のある商品は、あ、違う、これまで利用して、だから和田さんが読めって言ったでしょ、これまで利用してきた中で在庫のある商品は早ければ当日、遅くても翌日には発送されてますと。今回のような、ことは初めてです。呆れてキャンセルしましたっていうね、お便りをいただいてて、はい、画像もいただいてるんですよ。
はい。
で、その時のスクリーンショットをね、
うんうん、
で、まあちょっと商品名は言わないですけど、
はい、
これね、僕もね、あの収録前にこの商品検索して、Amazon で言って検索して、
うん、
見てみたら、在庫ありになってて、
うん、
僕はプライム会員なんだけど、翌日には届きますよってなってたのね。
ほう。
で、今これスクリーンショット見ても在庫ありなの。残り10点ご注文を早めにって書いてるから在庫ある、うんうん、
はい、
在庫あるのに、
うん、
見るとね、11月19日までにお届け予定。注文したのがね、11月19日に注文してて、11月19日までにお届け予定。
あ、注文が10月19日。
そうだ、1ヶ月後、うんうん、
まるまる1ヶ月ですね、うん、
在庫あるのに。
うん。なんでそんなにかかってるんだ、アマゾン。
わからん。多分これはなんかの、
うん、
単純にミス、
表示ミス、
うん、
かな
だと。
そんなかかんないですよね、アマゾン。
うん。ただね、これを見ると、うん、このスクリーンショットをね、送ってもらったスクリーンショットを見ると、
うん、
11月19日までにお届け予定、予定通りって書いてあるね、
うん、
で注文日が10月19日ご注文受けたまりましたと、
うん、
で、11月17日発送予定。
お
で、なんかね、到着の日が 10月20日から11月19日までにお届け予定って書いてあるね。
お、そこに事件の手がかりが。
なんかね、これはなんかの設定ミスとかそういうレベルな気がする。だ実際ホット、うん、キャンセルをね、札幌マシーさんしちゃったから、
うん、
結果は分かんないけど、
うん、
黙ってたらね、意外とね、翌日に届いてる気がする、これ。
そうですね、多分そうじゃないかな。
表示ミスなんじゃないかなって気がする。
うん、そんな気はしますね。
こういうのもあるんだね、なんかね、アマゾン、意外とね、でもね、こういう時って、僕のアマゾンの好きなのは、うん、こういうことはあるのよ、やっぱこういう、なんだよ、ミスとか。
うんうんうん、
あるんだけど、サポートセンターに電話をすると、
うん、
もう本当に、ね、丁寧に分かりやすく対応してくれる。
だ
キャンセルもすごくね、なんだろうな、スムーズにできちゃうし、これねすごいんだ、
うん、
アマゾンってね。例えば発送しちゃった後に家に届く前、発送しちゃったけど家に届く前にキャンセルってやると、
うん、
届いた商品、あ、もう明日届いちゃいますけど、
うん、
そのままその持って帰ってもらってくださいと、
うんうんうん、
いう指示が出る。
へえ。
そのままキャンセルになる、もう返品扱いなのね、
うん、
持って帰ってくれる、
うん
うんうんうん、だけどキャンセルだから全然送料取られるとか一切ない。
へえ。
意外とね、そのサポートの部分ではとてもいい。
そうですね。
ただ素晴らしいですね。アマゾンで買うとき気をつけなきゃいけないのは、
うん、
アマゾンから発送するのと、
うん、
あと業者から発送するのがあって、
あ、なるほどなるほど。
業者から発送するものに関しては、
うん、
これはもうアマゾンはあまりタッチできない、
うんうんうんうん、
対業者さんとの話になっちゃうから、
出品者からお求めいただけますとかって書いてあるやつ、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
それは注意しないといけないけど、
ア
マゾン経由できちっと買ったものに関してはちゃんと、
うん、
対応はとてもいいです
よ。
と思います。
はい。
はい。じゃあ、ちょっともう一つぐらいメールを紹介しますか。
はい。
じゃあ、鶴島さんのお便り。
はい。じゃあ、今度は和田が読みましょう。
はい。今度は和田さんがスムーズに、
はい。
ね、途中、チェッて思いながら読んでください。
鶴島さんからいただきました。竹内さん、和田さん、いつも楽しいお話をありがとうございます。さてご報告なのですが、そんなことない人で話題の映画アイデンティティを見たくなり、ネットで探してアマゾンビデオにあったのでレンタル版を400円で購入して深夜に鑑賞していました。途中で眠くなったのですが、 PS3 で見ていたので当然ハードディスクに保存されるのだろうと思っているうち寝てしまいました。翌朝 PS3 を見ると、お客様のビデオは2日と12時間で期限切れになりますと出ていました。慌てて見てみようとしましたが、見る方法がありませんでした。ひどいアマゾンビデオさん、二度買うのも悔しいし、というわけで必見の終わりを見れなかった僕です。オンラインで購入画面に二度と見れませんと表示してほしいよ、チェといただきました。
チェはあれね、和田さんの心の中の話ね。メールには書いてない。
ついてません、ついてません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これはあれだよね、和田さんね、
はい、
おそらく見れるよね。
多分ね、購入というかお金払ってから3日間見られますよじゃないかと思うんですけどね、うん、
これはアマゾンビデオに限らず、
うん、
僕が知ってる中だと iTunes とかで見れるさ、
うんうんうん、
Apple の動画のレンタルとか、
うん、
ああいうのも全部そうなんだけど、
うん、
ダウンロードはされないんだよね基本、
うんうん、
あくまでも
そうですね、
うん、その都度その都度、
うん、
見れる。要は権利は3日間あるから、
うん、
多分ねもう1回買った時と同じ動作をすれば、同じ ID パスワードでね、
うん、
ログインした上で、同じ方法で再生してて、もう1回買うみたいなことやったら多分無料になるとか、
うん、多分そうですよね。
なんかそんな、うん、ちょっともう今更だと思うけど、
うんうん、
これもやっぱりアマゾンに要は3日経つ前に一回サポート電話してほしかったね、
うん、そうです ね、
ね、ちょっと、そして最後まで見れてないって悔しいね、
うん、
400円払っちゃったらね、ちょっとね、もう1回また400円っていうのはちょっとね、
なんかね心理的なハードルがありますね。
すごくね、なんかすごいなんか負けた気分になるよね。
悔しい。
またね、なんか多分そのうち、テレビでやったりね。あとあれしてください、近くのねゲオとか行けばね、100円とかでレンタルできますよ。あと
そ う, です、ね、
うちの近くのゲオはね80円なんだよね。
80円。
うん、あのねゲオって意外と地域によって違うの値段。
そうなんだ。
旧作80円。
ああ、周りに競合店が多いとか。
そう、環境によって違う。
なるほど。
ということで、まあ、すごいな。次の時はちょっときちっと、サポートに電話をしていただいて。
そうですね。
ちょっとできるだけ損しないように。今よ。もう一つ。もう一つだけ読もうかな。
いきますか。
読みません。ということでエンディングに行きます。まして和田さん、はい、メールやっぱり読みます、はい、ですね、もずくずくずくさんのお便りを、
はい、
お願いします。
はい、ご紹介いたします。もずくずくずくさんからいただきました。竹内さん、和田さん、収録お疲れ様です。さて、お二人は食べ出したら止まらなくなるようなお菓子はありますか？自分はリスカのチョコ棒です。チョコでコーティングされたコーンパフの食感がたまりません。それではといただきました。
はい、
ありがとうございます。
チョコボあれと違うんでね、チョコバットとは違うんだよね。
あ、チョコバットとは違うのか。
チョコバットはなんか なんつうの硬い感じの、何、
あ、割とポクッと折れるやつ。
そうね、うんうん、あれになんかチョコがコーティングされて、
うん、
チョコボってなんだろう。
お、リスカのチョコボ、まあチョコの棒なんでしょう。
きっとね、すごいチョコなんだろうね。
扱いは。
でもほらあれですよ、ね、お二人は食べ出したら止まらなくなるようなお菓子はありますかってことでね、これもカッパーエビさんですね。
あ
食べたらね、やめられない、止まらないといえばカッパーエビさんですよ。
そう宣言されちゃってる以上はね、う
ん、
もう
ね、これ以外はないんじゃないか。
そうですね、
だいたいやめられるから。
あ、そうですか。
どんなお菓子食べてもだいたいやめようかなと思うやめられるから。
素晴らしい大人。
やめられないのはカッパエビセンと、うん、あと枝豆ね。
枝豆
はやめらんない。
お菓子ではないけれども、
お菓子ではないけどやめられない、
ね、やめられない
。枝豆はね、どうしてもね。和田さんなんかありますか、やめられない、止まらない。
大抵のお菓子は止まらないです。
あ、本当ですか。
一袋あったら食べちゃいます。
絶対ですね。
大抵そうですよ。
絶対。
うん。
何でも
、うん。
本当に？
イエス、本当に。でも特にね、うん、ポテトチップスはね、やめられない。
ああ、ポテトチップね。
うん。
ポテトチップか。僕ね、ポテトチップよりもなんかなんかポテトチップスってもあっちが好き。あの、なんだっけ、あのプリングルスとか。
プリングルス、あと あれもやめられない。
あとナビスコのなんだっけ、今ナビスコねえのか、あるのか、
なっちゃいました、ね、
あるけどないのか、あるない、うん、ないけどあるのか、どっちなんだ。
もうリッツパーティーはできない感じですよ、う
ん、あのあっちのなんかほら成形した感じのポテトチップが好きですよ、
うんうんうん、あのオーザックみたいなやつ。
オーザックみたいなのはあまり。いや、僕ね、ほら、チップスター。
あ、チップスター。
チップスターって僕子供の頃すっごいなんか不思議でさ。
不思議？
あのポテト ね、あの、うんうん、じゃがいもって形バラバラじゃん、大きいのもあればちっちゃいのもあるじゃん、うんうん、あれをねこう輪切りにして、
うん、
で揚げたのがポテトチップじゃん、
うん、
だけどチップスターは全部きれいにこうやって筒に入ってる、なんでだろうって、
やつは形が揃ってると、
そうだ、うまいこと同じ大きさのじゃがいもを育ててるんだろうなって、
それからうんと細長いのがあるか ね、
ね、すっごくね、すっごい不思議だった、
かわいい少年だったんだな、
だったんだろう、だったんだな、
あん今はかわいい、うん、10年、
あもう素晴らしいですね
いいんだいいんだこれで、
いいですいいです、かわいい中年でいいです、もうどうせ中年ですから、
よかったよかった、
もう和田さんなんか死んじゃえばいいんだ
あれあれ褒められた、あれ
え、いや、いい意味でね、いい意味で死んじゃえばいいと思うんですよ、
なんでいい意味ありましたっけ、
いい方の意味です、何言ってんの、もうこの手法はね昔古舘一郎が言ってた人の悪口言ったら いい意味でねって言えば全て丸く収まるって古舘一郎が言ってた、ね、間違いないと思いますいうことでございまして、
はい、
ね、和田さん今週も1時間超えてしまいましたけど、
ね、
いかがですか、
楽しかったです、
本当かな、
本当ですよ、
本当に、
うん、
じゃあ楽しい話して、
え僕が
うん、そうそう、楽しい話して、
僕が楽しい話を、
うん、だってもう今週僕もこれ以上は楽しい話しない、
え、あの僕塾で先生やってますけども、
お、
あのね、子供たちの答えってね、うん、意表をついてて面白いんですよ、
お、1たす1は田んぼの田とか言うんだ、
そんなのね全然論理的、
論理的なんだ、
賢いって思っちゃう、
もっとトリッキーなんだ、
トリッキーですよ、
例えば
ことわざ慣用句を答えなさいってのあるんですね、
うん、
で泣きっ面になんとかって答えなさいと、
うん、
泣きっ面に蜂でしょ、
蜂ですよ、
教えてる子たちの中にはね、うん、泣きっ面に象っていう子いるんですよ、
ほう、どういうこと、象が泣いてる子は、
うん、
象が踏んでも
大丈夫、そんな丈夫な泣いてる子、
それはちゃんとその子になんで象って書いたのって聞いてるの、
うんとね、怖くて聞けなかった、
聞けなかったの、じゃあ他なんかある
これ、ね、動物を一応入れなさいってなってるんですよ、
動物ですよ、象
も大丈夫ですよ、うん、でもね、種類をもうちょっと考えようよおめえたちと思うんですけど、
ほうほう、
泣きっ面にサイ、
うーん、
余計怖いっちゅう、
そうね、どういう意味なんだろう、ね、いや、あの怖いものを書けばいいと、泣きたくなるような怖い動物を書けばいいと思ったの、
そのつもりなのかな、
あでもほら、あの蜂もなんか針があるし、
うん、
サイはなんか角があるから、うん、やっぱり同じなんか刺されそうで
怖い、刺すもののサイズがおかしい、
なんでなんで、ケツから出てるか鼻から出てくるのさでしょ、
そうだっけあとね、意外と多かったのがね、うん、泣きっ面にヘビ、
ああはい、あ、なんかうん、なんか
泣いてるとヘビ来るよとかなんですかね、
うん、なんかある、うん、なんか発想としては一番納得できる感じはする、
納得いきますか、
うん、
あとね、泣きっ面にクマ、
ほう、いやもうそれも怖いシリーズなんだろうな、
怖いシリーズなのか、
ただあの角も針もないからダメ、それはダメ、
うん、動物ですらないのいましたけどね、
お、何
泣きっ面にベソ、
ほう、
ただの泣きベソじゃん、
そういうことなんだろうな、
でしょうね、
あ、じゃあ泣きっ面にベソっていう言葉がもともとあって、
うん、
でそれを略して普段は泣きベソって言ってるっていうことなんだろうな、きっとその子の発想
が、
ね、賢い、その子が一番賢いってことでね、
賢いと思う、
よろしいんじゃないでしょうか、
心配にはなる、
さあそんな和田さんにですね、告知を読んでいただきたいと思います、ですね、 あのね、まだね、
はい、
あれですよ、皆さん大事なここからお話ですからね、聞いてください、あの僕たちは、
はい、
オフ会に参加したい幹事を募集してます、
そうですよ
ね、幹事になってくれる人がいなかったら、
うん、
僕と和田さんはこの 先週お便りいただいたアドラさん率いる女性3人と、うん、5人で楽しく5人だけで飲み会しちゃうぞ。
あれそうなの、
わかんない。
あれ
誰かだから幹事してくれる人をね募集してますよ。
そうですよ、
ね、何の話かわからない人は先週とか先々週の話を聞きなさい、
ね、聞いてください、
11月19日がいいな、うん、いうことで、和田さん、
はい、
告知してください。1分以内に告知をしてください。はい、
そんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。
はい、
メールアドレスはsonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。
素晴らしい。
漢字をやりたいという方もこちらのメールアドレスまでお送りください。
そうですね、
そんないと名をつく番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというキャマラードでお送りしています。
素晴らしい。
そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信した番組、それからブログもお読みいただけます。
あらま。
ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。
よくやった。
またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
やってみればいいさ。あ、終わりました。
余計なチャチャを入れない。
なんでなんでなんでなんでなんでなんで。
もう耳に入ってきて入ってきて邪魔で邪魔でしょうがない。
どうしてどうして、
読み上げづらい。
今危なかった。もうちょっとでね、今 BGM が綺麗に終わるところだったのを僕がもうとっさにイカオヤジを差し込むという
超絶 DJ テクで
素晴らしいわ。いや、たまにはほら告知をさ、いつもに違う感じにした方がいいかな。
そうですよ、笑いそうで細かく思いました。
ちゃんとね、聞いてるよっていう。
よかった。
竹内聞いてるよ。
本当に
和田の話を竹内は聞いてるよ。
本当に
大丈夫だよ。そんないドットコムなんだね、わかるよっていう。そういう、そういう相づちを僕は入れたかったわけ。ただ
どうなってるんだろう仕上がりは。
相づちのバリエーションは少なかったのが僕の今日の反省点。
来週増えるかも、
はい、そして皆さんクリーニングクロス買うといいよ、
ね、
いうことでお送りいたしましたのは竹内
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。